私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。インドの、修道士でアントニー・デメロさんという、木僧家がいます。その木僧家がですね、木僧説教集というのを書いておられまして、短いですね、説教です。それをですね、皆さん読んでですね、黙想していきましょうという、いろいろなですね、たくさんのですね、逸話話とか入っておりまして、毎日毎日それを一つ読んで、黙想していきましょうという。先週のですね、金曜日はこういう黙想でした。観光客の一団を乗せたバスが、目の覚めるような美しい田園地帯を走っている。湖、山、草原、川が次々と姿を現す。しかし窓の日よけは下ろされている。乗客たちはバスの窓の向こう側に何があるのかを知ろうとしない。旅行中ずっと誰が乗席に着くか、誰が拍手喝采を受けるか、誰がよく思われるかと言い争っていく。それはその旅の終わるまでずっとというですね、そういう黙想でしたですね。これどんな例え話なんだろうなというふうに思いますですね。本当はですね、旅行している間にですね、見なきゃいけないのはですね、実は外の素晴らしい風景とかですね、自然とか、そういうのがですね、旅の楽しみなんだろうと思いますが、しかしシャッターは閉められてて、窓のですね、日よけは下ろされていて、その美しい光景をですね、誰も見ていない。むしろ中でですね、誰が定席に着くかとかばっかり、それは多分人生の例えなんだろうなと思いますし、これは聖書に出てくる例え話のですね、ことでもあるなと思います。ある人にとってみればですね、自分は一体何を大切にして生きているのか、それを思い出させるというような目想かもしれません。私はこの例えを読んでですね、とっさにですね、車を運転しながらですね、景色を見てみると、今秋がですね、近づいていますので、とっても綺麗な風景が見えて、ああ、そうか、神様が救われた自然というのはこんなに素晴らしいのだ、ということに改めて気づかされる、そのような体験をですね、知るのです。今日はですね、実は桂秀治先生のですね、1周年のですね、記念の祈りを礼拝の中で行おうとしております。11月18日13日がですね、先生のですね、記念日です。85歳でしたですね。この1年間ですね、いろいろなですね、やっぱり家族にとってみればですね、寂しい思いとかですね、先生をですね、天に送ったですね、辛さとか、そういうものがあったと思います。しかしですね、本当にそれだけなんだろうかというふうにも思うのです。先週ですね、奥様とですね、少し話す機会がありましてですね、こういうふうにおっしゃいました。最近よく夢を見るですね、夢見られるんですよね。そして、ですね、その夢がですね、元気だった頃のですね、笑顔いっぱいの夢しか見ないのよと。あんなに辛くてですね、看病している時の辛さとかですね、もう大変だった時期の夢、そういう桂先生を亡くして元気でニコニコして明るいですね、あの桂先生の姿しか夢に出てこない。そこなんだろうなと思いながら、私はその話をですね、お聞きしていました。先生はですね、多分1年、ね、もう神様も元におられて、残った家族がですね、どのように生きていけばいいか、それは、天国で思っておられるでしょう。嘆き悲しみながらですね、ずっとそれを引きずっていく、それがですね、天国におられる桂先生が喜ばれることか、そうではないだろうなと思います。むしろですね、本当に笑顔でですね、元気でですね、私たちにたくさんの言葉やですね、思い出を残してくださった、それを思い起こす、その方が先生はですね、今喜んでおられるんじゃないかなと思います。だとするならばですね、今もうすでに天国におられる桂先生のことを思い、私たちの心の窓を開けて外を見ようではないか。私たちもまたですね、必ずですね、神様の元に行く時が来る。その時にですね、再会する時に先生のことをこういうふうにいつも記念しながらですね、一年を過ごしてきましたと言えるようなですね、人生を送ってまいりたいな、そう思いながらですね、そのアントニー・デメロさんの黙想集を読んでいたのです。大切なことは何だろうと思います。何を私たちは見なきゃいけないのか、何が神様にとってですね、私たちに与えられていることか、それを見失ってはいけない、 まあ、そのように思うのです。まあ、今日の聖書をですね、見てもらうと、テーマは許しというテーマです。で、イエス様の許しにはですね、限界があるのではなくて無制限だという話だと思います。で、ペテロはですね、罪を犯した兄弟をですね、何回、7回許せばいいですかって聞いています。聖書の世界において7っていうのは完全数です。7日でですね、この世を作られますしですね、その完全数ですから、多分ですね、7っていうのは完全って意味があると思いますが、まあ、完全、徹底的に許さなきゃいけませんかって本当は聞いたんですね。1回、2回、3回、4回、7回ぐらいでいいでしょうかではないのです。聖書の物語は7といえばですね、もうペテロも完全に許せということですかということです。まあ、そうするとですね、イエス様は何て答えるかって言ったら、いや、それじゃ足りないっていう、7の70倍、完全の、もっと完全にですね、許しなさい。どういうことなんだろうなと思うのです。まあ、イエス様がですね、おっしゃられた許しっていうのはですね、無制限だというふうにも考えられますが、よくこれ読んでみると、実はこういうことなのでしょう。許さないなんてことはありえないでしょう。多分、何回許したらいいですかではなくして、許さないっていうことなんていうのはありえないでしょ。なぜなら、あなたは神様によって許されている存在なんだから、あなたが神様から許されている以上、人を許せないってことはないでしょ。まあ、そのことをですね、イエス様がおっしゃったのかなというふうにも思うのです。ただ今日気をつけていただきたいのは、ペテロがですね、言った言葉にどうしても引っかかるんですよね。まあ、私だけかもしれませんが、ペテロはですね、こういうふうにですね、言うんですね。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。きっとこれを読みながらですね、私もそうなんですけど、今まで気づかなかったことがあります。で、多分みんなもこういうふうに考えると思いますですね。兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許したらいいでしょうか。でも、例え話をですね、これ読んでいくとどうも違うんですよね。きっと私がですね、兄弟に対して罪を犯したなら何回許されるべきでしょうかって聞くのが本当かもしれないですね。誰か知らない兄弟がですね、また相手が私に対して罪を犯したならどうやって許すんですかではなくて、私が罪を犯した時にはですね、何回許されますかというのが本当の信仰者の聞き方ではないかなというふうに思いながらこれを聞くんです。そう思ってこれを読んでいくと、イエス様が今日ですね、教えてくださったこのですね、借金を返すという話がつながってくるというふうに思います。まあ、イエス様は天の国をですね、貸し借りを清算する王に例えておられます。非常に分かりやすい例えです。何かというと、借金は必ず返済しなければならないということです。当たり前のことなんですけど、なかなかこれができないんですよね。まあ、それはお金だけの問題ではなくてですね、いろいろ借りたものはきちっと返さなきゃいけないというのが大前提です。ですから、額のですね、大きさ小ささには関係なく、大切なのは全て返済する、それがですね、神様の国にとって一番正しいことだというのです。それでは、この家来はいくら借りたかということです。いくら返済しなければいけないのか。家来の借金はですね、1万タラントンと書いてあります。まあ、これ大体いくらなのっていうと、分かりやすく言えばですね、一人の労働者のですね、6000万日分の労働費、いくらでしょうか。6000万、1億、まあ多分そのくらいだと思うんですね。まあ、到底返済することができない巨額の借金という意味です。ですね。ですからですね、これを許してもらったら非常に喜んだ。そりゃそうでしょう。1億の金をですね、もうすべてチャラにしてあげるということですからですね。じゃあ、このですね、家来が許さなかったお金はいくらか。それはですね、100デナリオンって書いてある。いくらかというとですね、まあ、それはですね、その1万タラントンの60万分の1、いくらくらいになるんでしょうか。1000円くらいでしょうかですね。ですからですね、ここがイエス様がおっしゃりたいところですですね。たとえ1000円だろうと、たとえ1億円だろうとですね、返さねばならないお金がそこにある。しかしそれをですね、許してもらった。どっちが許されたことの喜びがあるか。 それは多くを許してもらった方法でしょう。でもそれに気がつかないということなのでしょう。まあ、そこがイエス様がおっしゃるですね、一番の問題かなというふうに思うのです。本当は私たちは許されて生きかされているのだ。それに気がつかない。本当は私たちの存在自体がですね、本当は神様に許されなければ存在できないのにもかかわらず、人の存在を許せないという、まあ、そこが今日イエス様がおっしゃりたいところかなと思います。まあ、イエス様がですね、与えた許しですね、与えてくださる許しっていうのは全て犠牲の上になったって言います。今日もですね、何が犠牲かというと、王様っていうのはですね、この1億円を全部チャラにするってことは王様の犠牲の上に成り立ってるっていうことなのでしょうですね。それが憐れみということです、まあ、つまり私たちも神様に対して許されないものであるにもかかわらず許してくださってる、これは大いなるですね、憐れみしかないんだ。でもなんでそのことに気がつかないか、それは自分のことしか見えてないからだということなのでしょう。まあ、この前ですね、あるですね、ラジオ番組を聞いていましたらですね、面白いですね、話をしておりましたですね。まあ、一人のですね、まあ、お年を召した女性がですね、もう自分の大好きなクッキーを買ったって話ですね。何の話かなと思いながらちょっと聞いてたんですね。で、本当になんか大好きだったクッキーらしいんですよね。もうどうしても毎週でも食べたいですね。で、それを持ってですね、ある病院の待合室に行ったんですね。でですね、自分の横にですね、そのクッキーの袋を置いてですね、夢中になって本を読みながら食べてたんですね。でふと気づくとですね、隣にいる若い男がですね、こともあろうに自分のですね、クッキーの袋からむしゃむしゃむしゃむしゃ食べ始めたって。自分ならどうするかな、こっちあんだったらこっちこう移動するだろうなですね。で、ご主人、その女性もですね、もう初め知らんぷしてたけど、あんまりも食べるから移動した。そしたら、その若い男は自分の席を移動してこっちに来て食べ始めたって。でね、もうですね、もう、こんなですね、私がですね、それを許してないっていうかですね、私がいい人じゃなければですね、この男をぶん殴ってやりたいっていつもずっと思ってた。もうイライラしてたんですね。そしてついにですね、残りにクッキーは1個となったと。だその男はどうしたかというと、最後の1個のクッキーを取り上げて半分に割って渡してくれたってっていうですね、この結末はどうなるんだろう。もしも自分がそういう人だったらずっと大引いてですね、あいつ絶対許せねえと思うと思うんですよね。で、結末はこうだったんですよね。彼女は家に帰ってですね、片付け物をしてバッグ見たら自分のクッキーの袋がそこに入ってたって。だからそれは男の人のものだったんですよ。同じクッキーの袋でですね、そりゃそうでしょう、売店で買ったんでしょうねですね。だからどこが間違ってるかってことですよね。初めからこれは自分のものだってですね、思ってることにやっぱり一番のですね、大きな間違いがあったんでしょうですね。もしもですね、これが自分のものだったら、彼のものだったら、そんなことはしないはずなんですよね。まあ、これがですね、やっぱり人間っていうのは不思議なもんだな。自分の思ってたら許せなくなってくるんですね。この辺をですね、どうしたらいいかというとがことが今日のですね、イエス様の一番の問題なんだろうな。笑い話は笑い話なんですけど、じゃあ自分の人生に置き換えた時にはどうなんだ。自分がやってる罪をですね、イエス様から十字架の死によって許されているのにもかかわらず、人に対して許せないということが言えるんだろうか。言えないだろう。イエス様がおっしゃったように、私がお前を憐れんであったように、お前も憐れんでやるべきではなかったか。まず許されている、まず愛されている、まず憐れまれている、だったら許さないなんてことは言えないでしょ、ということが今日のイエス様のお言葉かなと思います。私たち兄弟姉妹で許し合うことができるのは、人は皆神様から許されて生かされている存在だからです。みんな一人一人のために死の十字架はあるのだ、それが前提とあって私たちは許し合いながら生きていく、愛し合いながら生きていく、そのような人生を神様から求められているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの存在自体、神様から許されて、心 ここに今生かされていることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がそのことを覚え、人を許さないのではなく、人と共に愛し合いながら、共に人生を分かち合うことができるように導いてください。桂秀治先生が天に召されて1年が経ちました。先生が残してくださったその笑顔と、そして思い出と、お言葉の一つ一つ、もう一度私たちが思い起こし、そして神様に感謝する時とさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
共に主の恵みを褒めたたることができるようにしてください。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが桂太郎先生